坂上美希のエンタメゴーゴー。
おはようございます、坂上美希です。日本テレビおすすめのエンターテインメントをご紹介する坂上美希のエンタメゴーゴー。秋も深まり、芸術の秋楽しんでいらっしゃいますか？美しい絵画をめでるのもいいんですが、美しいイケメンをめでる舞台はいかがでしょうか？運命に翻弄される発見者たちが繰り広げる冒険活劇といえば、この番組ではおなじみです、舞台里見八犬伝。原作は江戸時代に書かれた滝沢馬琴の長編小説、これまで歌舞伎ですとか舞台映画と、数々の作品で受け継がれてきた名作ですよね。今月30日からはいよいよ明治座にて東京凱旋公演がスタート。今週は発見師の中からこの方をゲストにお迎えしました。
おはようございます、犬田小文豪を演じる木津田久美です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
犬田のところ大丈夫でしたでしょうか？
犬田小文豪、
はい、はい、小文豪、犬田小文豪、ね、
犬田小文豪です。
犬田小文豪5回ぐらい言っときますか？
犬田小文豪、
いやいや、いいですよ、大丈夫、全然大丈夫全然大丈夫、はい、初めましてですけど、
初めまして、よろしくお願いします、
ね、お肌ツルツル
そんない
や、ツルツルですね。
乾燥してるだけなんで。
いやいやいや、はい、そんなことないですよ。この額のところとか、こう額パックリ出してらっしゃるんですけど、
はい、はい、
そうですね、頬のあたりとか、
はい、
はい、鼻のあたりとか全部
ありがとうございます
ツルツル、はい、もうすごい。木津田久美さんです。97年4月13日生まれで、愛知県のご出身なんですね。
はい、
はい、現在22歳でいらっしゃいます。身長184センチと、
はい、
高いね、スラーっと痩せてるから。第27回ジュノンスーパーボーイコンテストの名色美顔賞というんですかね、はい、を受賞されています。これが2014年のことでした。そして2017年に宇宙戦隊キューレンジャーで主演のシシレッドラッキー役で本格的に俳優デビューされました。これまでその他にもドラマチアダン、僕の初恋を君に捧ぐ、フライボーイズフライ、僕たち CA 始めましたなどに出演をして、もうご活躍中でいらっしゃいます、
はい、
で舞台はというと今回初舞台なんですか？
はい、初舞台です。
わーねえ、
はい、
緊張しますでしょうと思って、私この間10月の中野ゼロホールで行われた東京公演拝見したんですけども、
はい、
でその後のアフタートークも、
はい、
聞かせていただいてて、
はい、
全然緊張してませんでしたみたいなそんな感じでしたね。
そうですね、なんか思ったよりは緊張が薄くて、多少はしてたんですけど、はい、なんか自分が今出せる全力を出せたかなっていうのは思いました。
すごいですね、はい、もう心臓強いですよね。
なんか気持ちよかったですねなんか舞台に立てたのが、
あ、
なんか今までその稽古でその一生懸命みんなで作ってきたものをやっとみんなに見せれるんだって思ったら、すごいなんか気持ちが高ぶって、その緊張するよりもなんかどんどんみんなに伝えたい見せたいっていう気持ちが溢れて、なんか緊張をあんま感じなかったです。それで
本当すごいですよね。木津さんの役は発見師の中の犬田小文吾という役です、はい、これはどんな方でしょうか？
年下のものを愛おしむ心、
うん、
だから兄弟愛が最も強い玉なんですかね。
それ持ってるんですね、
はい、
そうそう、発見師はみんな頭に、うん、漢字が書いてあったんですけど、
そうですね、まあ、難しいですけど、
微心弁の弟って書いて、はい、その手の玉が犬田小文吾で、はい、敬うっていうことなんですか？
そうですね、だから、兄弟だけでなく、その、はい、里見八犬伝のメンバーにも愛をちゃんと持って、うん、そのスタッフさんとかにも持って、だからそういうのを、誰に対してもしっかりとした愛を持って接するように、うん、犬田小文吾は役作りからも自分の生活からも心がけて、
みんなに愛を、
はい、
あら、その時はって言っちゃいけないけど、はい、普段からなのか分かんないけど、
はい、
あ、じゃあ全てマネージャーさんとかも、
そうですね、
もう愛を振りまいて、
はい、
過ごしてたんですか？
お客さんにもなんかそれを振りまけたらなと、
そのような心持ちで、
はい、
へ、はい、なんかあれですよね、非常に農業をしてるんでしたっけ、本来
百姓ですね、
犬田小文豪は。
そうですね、一番位の低い、身分の低いキャラクターなので、
うん、そうなんだ、
はい、一番顔汚れてますし、
汚れてますねこの美しい顔を汚してます、ね、
はい、
非常にでも平和を愛する穏やかな純粋な若者 で、
はい、
またまた耕してのどかに暮らしてたんだけれども、あれ玉津さに弟と妹を殺されるんでしたっけね、
やられてしまって、
うん、そこから激しい復讐心が芽生えてくるという、
芽生えてきますね、
はい、盾もだから初めてですよね。
初めてです。
初めてですよね、
はい、
どうでしたか？
盾稽古の時はちゃんと木刀を使って刀を使ってたんですけども、途中でその役を聞かされて、僕は斧2本 ということで、
あ、斧2本持ちなんです
よ、ね、斧2本持ちなんですよ。だから僕以外みんな刀なんですけど、はい、僕だけ斧2本なんで、
あんなに木刀で練習したのにみたいな、
そう、あんなに木刀で練習したのに結局斧だったので、
使い方全然違いますよね。
全然違いましたね。
ねえ、
本番ではないんですけど、はい、一回稽古中にその斧を取られちゃったことあって、うん、ヒュッって言って
もう手から離れて斧がみたいな、
大パニックでしたねその時。稽古中だったんで全然いいんですけど、
ええ、あーってなっちゃいます なっちゃいましたか。だって最初が鎌なんでしょ。
鎌です、実は。
実は鎌なんですね。
気づいてる方少ないと思うんですけど、
実は、ね、私ごめんなさい、ちょっと後ろの方で拝見したので全く思って、
はい、そう、初めはまだ現八に、はい、武芸を習う前なので、はい、百姓として、はい、そこら辺に拾ってきた鎌を持って、うわーって、初めは手ぶらで行くっていうのもあったんですよ。でもさすがに一回はけて、はい、手ぶらで行くのはどうなんだってなって戦いに行く気あるのかってなって、一応鎌を持たせてもらうことに成功して。
そうだったんですね。いろいろ練習で
いろいろあったんですよ、はい、初め斧2本でいきなり出てきてました。
いろいろあったんですね。
そう、だから結構ギリギリまでずっと盾変わってて、
それは大変。
初めはもうちょっと古文語結構活躍してたんですよね、アクションとかでも。でも途中で武器が鎌に変わったのでやられが多くなっちゃって、すぐやられちゃう。
武器によってもそういう変わってくるんですね。
パワーバランスが、
パワーバランスが
やっぱり
弱いんですね。
弱いんですよ。
で途中で斧に変わって、速度結構強い、ね、強気に。なんかね、そういう風に武器によってこう盾も変わってくるしという、なかなか、ね、そういううちにさらっとおっしゃってますけど、なかなか大変だったんじゃないかと思いますよ、
はい、
ね。でもその斧を持つところの、そのなんか斧短いですからね、
はい、
どうやったらかっこよく見えるのかとか、そういうのも随分研究なさったそうですね。
しましたね。
まあ、そういう風に回数を重ねるごとに、この木津さんの演技もますます進化がしてくるかもしれません。そのあたりもぜひ楽しみにご覧になっていただきたいと思います、はい、来週からは福岡公演、そして愛知での公演を経て、今月30日からいよいよ東京凱旋公演が明治座で始まります。舞台里見八犬伝、ゲストは俳優の木津匠さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、今日はですね、現在22歳でいらっしゃいます、はい、俳優木津匠さんの魅力に迫っていきたいと思います。まあ、昨日もちらっとご紹介したんですけれども、まあ、これまですでにテレビ映画でもご活躍なんですが、第27回ジュノンスーパーボーイコンテスト、はい、こちらで、名色美顔賞を受賞されている、2014年のことですね、
はい、
ここがきっかけでやっぱりこの芸能界入りしたっていう感じですか。
そうですね、当時17歳だったんですけど、はい、その当時美容学校と、うん、普通の高校をダブルスクールで通っていたので、
へー、
それが
何、昼間普通に高校通って、
あ、そうですね、そんな感じです。
夜に美容学校も
通信で、美容学校、
通信で
専門学校の方通ってたんですけど、まあ、それで、当時17歳の頃にいろんな場所からスカウトはいただいたんですけど、うん、まあ、断らせていただいて、
そのジュノンでこの賞も取ったしっていうんで、はい、いろんなところからスカウトが来たと、
はい、
だけども高校生活もあるし、
ね、美容師の免許を取るために、
美容師の免許を取るために、はいはい、
一旦1年間ちょっと待ってくれってことで、うん、で美容師の免許を取って、その美容師の、まあ、働く場所も決まったんですよ。
もうここで
もう美容師行くぞってなった時に、うん、戦隊とライダーに僕 の、 その同期と、はい、まあ、知ってる人が出てて、うん、すごい刺激受けて、うん、19の頃にもう一回ジュノンさんに電話をかけて、はい、こっちの世界に入れさせてもらったっていう、
はい、うーん、あ、そういうことだったんですね。
でも僕本当に仮面ライダーが大好きで、
そうだったのか、
本当に、もうなんならもう高校生とかでも全然見てたんですよ、仮面ライダーとか。それぐらい好きだったので、うん、もう刺激しか受けなくて、そう、俺も仮面ライダーになりたいって言ったら戦隊になったって、
うん、戦隊のレッドに、それちょっとあれなんですか。
あ、でもなんかその戦隊レッドになってすごい良かったんですけど、うん、なんか戦隊の楽しさをすごい知れたのと、うん、その素敵な仲間たちに会えたのが一番の宝なので、うん、それに関しては戦隊でもすごい良かったなっていう、
あ、思いはあるんですね、はい。さあ、そして、まあ、すみません、愛前後しますけども、はい、2017年に宇宙戦隊キューレンジャーで主演のシシレッドラッキー役で本格的に俳優デビューされました、
はい、
でもいきなり主演ですもんね。
はい、そうですね、
うん、
なんだろう、もう緊張っていうか、
はい、
まあ、その初めは緊張とかいろいろあったんですけど、まあ、途中で、まあ、中盤ぐらいですかね、過ぎてからこんなレッドでいいのかっていう自分がすごい情けなく感じちゃって、そのずっと僕支えられてばっかりで、うん、本当にいい方々ばっかりだったので、 そのキャストのみんなもスタッフさんもプロデューサーさんも監督も本当に支えられ続けてたので、もう途中で結構泣くことありましたね。自分が情けなさすぎて演技がうまくいかないのもありますし、なんかその前のレッドが中尾雅貴くんがすごいしっかりしてるレッドだったんですよ。だからそういうのを見て、なんかまあいろんなレッドの形はあると思うんですけど、はい、本当になんかそのなんだろう、自分の力不足というかもういろんなものを感じて、結構悩むことはたくさんありました。
でもね、いきなりですもんね、うん、この時いくつになってたんだ。2017年ってことは、2年前、19とか
9、20ですね。でもすごいそのラッキーをやれたことによって、はい、すごい明るくなれた人として。
あ、そうですか、
うん、それは本当に一番のなんだろうな経験、
うん、
なんだろう、ラッキーやらなかったら本当にこんななんか元気になれなかったかなって思うぐらい、本当にその自分の役にすごい助けられて、これからも多分ずっと感謝していくと思いますけど。
最初の役がね、そういうふうになったらいいですね、はい、うん、そして、ドラマではこれまでチアラン、僕の初恋を君に捧ぐ、はい、フライボーイズフライ、僕たち CA 始めましたなどに出演されてきました、
はい、
まあ、ドラマをそのようにいろいろやってらしたんですけど、今回舞台は初舞台ということ で、そのドラマなんかと舞台の上でも立つってことと、もう全然やっぱり演じ方が変わってくるんですか。
全然違います。もう、
う
ん、恐ろしかったです。知らないことが多すぎて。
うーん、
まあ、僕とその、まあ、里見でいうと上藤くんも初舞台だったんで、はい、うん、僕たち二人で、俺たちどこ立ってればいいんだろうねみたいな俺どこ立ってたら変じゃないかなみたいな
そういう空間の捉え方からも、もう分かんないですもんね。
そうですね、もうそこでも支えられてばっかりで
皆さんにこうだよって教えてもらって、
うん、 ね、
はい、そんな厳しい感じの現場ではないんですか。
あ、すごい厳しい感じじゃないんですけど、やっぱりそのマキアさんとかすごい、
はい、ベテラン先輩が、
はい、いらっしゃるので、そのマキアさんとかそのユリさんがいるだけですごい現場がピシッとなって、その厳しいというかそのテキパキ、うん、オンオフがしっかりしてるなというのはありました。やっぱり
それに引っ張られていくっていう感じが、
盾もあるんで、やっぱり、うん、やっぱ怪我するじゃないですか、うん、そのちょっとぼーっとしてたりするだけで。だからみんなそういう時は集中してて、いつの間にかすごい時間になってるみたいな。あと在木くんとかもすごい積極的に教えてくれたり。
在木くんは何を言ってくれたんですか。
あの、やっぱ見た目ですね。舞台ってすごい見た目も大事じゃないですか。かっこよく見せたり、そのここはこう見せた方があの悲しく見えるとか。
あ、
そうだから、そのかっこよさだけじゃなく、はい、その体での表現の仕方とか、あの背中見せすぎないようにとか、まあ、当たり前のことではあるんですけど、基礎からしっかり教えてくれて。
木津さんもそうですけど、やっぱりね、在木さんもすごく背が高くて、
そうですね、
もう立ち姿がやっぱ美しいですよね。
うん、かっこいいです。発声練習とかも真似したりとか、
うん
うん、
あ、
はい、
そういうところから。こちらも一人一人がヒーローを発見し、それぞれ活躍する舞台、うん、里見八犬伝ですが、
はい、
犬田小麦はどんなヒーローなんでしょうか。
そうですね、まあ、一番泥臭いヒーローですかね、うん、やっぱりその兄弟を愛し、一番心が広くて優しいキャラクターだと思うんですよ。でもその舞台上では最初から怒って出てくるので、
うん、
結構その優しい場面を見せれるのが難しいんですけど、そのずっと怒ってる犬と小文吾でも、そのみんなにその優しいところを見せれたらなっていうふうに思いながら頑張っています。
はい、
はい、
ぜひ。いよいよ今月30日から明治座にて東京凱旋公演が始まります。舞台里見八犬伝、ゲストは俳優の木津匠さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は作品里見八犬伝についてご紹介していきます。滝沢馬琴原作の南宋里見八犬伝をもとに、新解釈やオリジナル設定を加えて鈴木哲也さんが書き下ろし、深作健太さんが演出を担当したスペクタクル時代劇です。まあ、知遇に優れ8つの玉に導かれた8人の勇猛果敢な剣士たちが出会って、まあ、立ちはだかる怨霊集団に挑み、悪を打ち滅ぼしていくというお話でございます。で、木津さんの役どころはテイという、李新兵衛に弟って書くんですけど、そのテイの玉を持つ犬田小文吾という役です。お百姓さんなんですよね。
はい、
はい、田畑を耕しのどかに暮らす、まあ、穏やかで平和を愛する純粋な若者という役どころで、うん、で、まあ、ある時にその玉津さたちにっていうか、玉津さの何ですかね、
仲、まあ、仲間たち
に弟と妹を殺されて、うん、でもうわっとそこから激しい復讐心が芽生えて、佐野勇斗さん演じる犬塚信乃たちとの戦いに加わるということですね。はい、これ「て」っていう、これどういう意味があるんでしたっけね、この漢字は。
ていうはその年下のものを愛おしむ心と、うん、そのやっぱ兄弟愛、
あそういうのが込められてるんですね。
はい、
うん、
そうですね。
まさにじゃあ弟と妹を殺されてっていうところから、
まあ、だからこそ出た玉でもあり、
うん、
そのまあこのまあ出た時の気持ち的には古文語的にはあの本当に復讐心のみなので、うん、誰よりも一応目的はまっすぐしているというか発見師の中で、うんうん、みんな悩んでたりするじゃないですか、はいはい、なんで俺この玉出たんだとか、
うんうん、
でも僕にはそういうの関係なくて本当に復讐心のみで初めは動いてるのでそういう面でやりやすかったり、
うん
うん、古文語にはすごい馴染めるっていうか、うん、ありましたね。共感できるものも。
あそうですか、
はい、
で木津さんご自身も弟さんがいらっしゃって、
はい、
ね、いくつ離れてるんでしたっけ。
2つ離れてます。
で木津さんの一番の見せ場はどんなところになるんですか。この
難しいなこの一番の見せ場、うん、そうですね、まあ、その古文語を演じてる中でその僕は一番の優しさを優しい男で発見しながら一番優しい男であるっていうのを見せたいんですけどどうしてもその怒ってる部分が多かったりその怒り狂ってる部分が多いので、うん、あのセリフの中で怒ってはいるんだけどどう優しさをみんなに伝えれるか、うん、それを一番大切に思っていてその見せ場ってなるとあれなんですけど、うん、そうですね全体的にその優しさをちゃんと乗っけていけたらなっていうふうに思ってますね、
うんはい、鎌から斧へ
鎌から斧へそうですね鎌から斧への変化もまあ見どころの一つですねその現場地にあ一つありました、
はい、
あの犬田村で
待ってましたわ
すいません
いえいえ
一つありましたあの犬田村でその鎌を初め持って戦うんですけど、はいまあ、ボロボロにやられてで封鎖八と縫いその兄弟がやられちゃってその源八に武芸を教えてくださいませって言うんですけど、うん、もうその時その深作さんにも言われたんですけどそのある種のスイッチそのもう本当に気持ちを切り替えてその今までの優しい古文語から一気にそのもう復讐心の塊みたいな人間になってもいいっていうもともと武芸はもうやらないやめろって言ってるような男がふさわちみたいにその弟子にしてくださいっていうのでもうそこは本当に古文語の闇を出していいっていうかその怖い部分を全力で出してほしいだからあそこのセリフはかなり力込めてますね。ただ怒鳴るだけじゃなくて、うん、本当に悲しみ苦しみ、うん、一番でかいのは復讐心ですけど、うん、バーって切り替えられたらなと
それで斧に変わるんだ
斧に変わります
そこで斧に変わる
武芸を習って
だいぶ気になってます私鎌と斧
いやもう一回そうですね、まあ、気づいてない方はもう一度
そうそうここ強調しとかないとね
僕の
見逃しちゃうもん
ね。そうなんですよ僕の友達もずっと鎌振ってたねって最後まで鎌振ってたねって言って
ほら私なんか見てると皆さんこう 見てるっていうか、はい、全体ねこうね、見ちゃうから、
うん、
木津さんをずっと追ってたら分かったのかもしれないんですけど
ね、
でもそのお友達は木津さんをやっぱりね重点的に見てると思うんですけど
見てたと思ったんですけどそれでもまだ鎌って言ってたんで
鎌でずっと戦った
斧後半斧振ってるわって言って
そこのね変わるところを
ね、
ぜひご覧いただきたい、
ねはい、
どう違うかっていう、はい、ですね、まあ、初舞台ですからね演出の深作さんからは、ね、さっきもちらっとそういうお話もありましたけども、うん、アドバイスがいろいろあったと思います、はい、非常にね当たりも優しい方ですし
いやすごい優しいです ね本当に一緒悩んでくれるので、
ね、
本当に同じ目線でずっとお話ししてくれるので、
うん、
もう何でも話しやすい相談もしやすいですしもう助かったばっかりですね、うん、本当すごい細かく教えてくれるのでその気持ちとかの面で2幕の、
うん
初めの方の僕のセリフ、うん、あの志乃に対して一回プチンと来ちゃうシーンがあるんですけどそのシーンも結構あのいろんなニュアンスでお芝居をさせていただいて、
うん、
最終的にはもう自分の思う古文語でいいっていうなんか今までの古文語と全然そのオリジナルな古文語だから、うん、もっとその自分の気づくなりの古文語を出してほしいっていうのを言われて、うん、結構自由にやらせていただけてるっていう初舞台で自由にやらせてもらうのもちょっと不安はあるんですけどもうそれは嬉しかったですね、
うん、さあそしてこの里見八犬伝物語の中心となる八犬士たちはイケメン揃いの8人ですね、仲も良さそうですよ ね、
仲いいですね。
そうアフタートークを拝見した時もみんなすごく仲良しな感じが伝わってきましたもんね
そうですねあっという間な、うん、15分間ぐらいですか、
はい、
アフタートークあっという間でしたね、
うん、もう終わるのみたいな感じでしたよね
ありますよね、
一緒にご飯食べに行ったとかそういうのもあるんですか。
あ行きます行きます、ね、よく食べに行くメンバーは、まあ、風樹くんとか、はいまあ、高瀬くんも食べに行きますね、
うん、
あと在紀くんとも食べに行きました、
うん、結構皆さんお飲みになったりもするんですか。
そうです。まあ稽古中は結構朝も早かったりしたので、 あんま飲めなかったんですけど、これからですかね、地方公演が始まるので。
楽しみよ、これから、
楽しみです、
はい、そうですか。今注目の役者ばかりが集って縦のシーンも圧巻ですので、はい、ぜひご覧いただきたいと思います。明日は気になる木津さんのプライベートに迫っていきます、はい、ゲストは舞台里見八犬伝から俳優の木津巧さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さてファンの皆さんお待ちかね、今日は木津巧さんの素顔に迫ります。
はい、はい、お願いします。
さあ改めてプロフィールご紹介しますと、1997年4月13日生まれ、愛知県出身、現在22歳で身長184センチもございます。でスポーツは2歳の頃から水泳、
はい、
本当にいいですね。そしてバレーボールはアタッカーとして活躍をされたのが中学時代ということ、はい、え高校は何もしなかったんですか。
高校はその美容学校と、
あそうだった、
そのダブルスクールで通ってたので。
部活は美容学校を選んだというのはなぜなんですか。
もう中学の頃にその母に勧められたのがきっかけなんですけど、僕特にその、まあ、中学で考えるのか分かんないですけど将来の夢とかなくて、うん、その高校行くにあたってその何のために高校行くのかっていう、うん、まあ、勉強するためだと思うんですけど、まあ、なかったので、まあ、このままだと高校行かないような人間になってたんですよね多分。
そうですか、
はい、でもそこで母が勧められてくれたのが美容師で、
うん、手に職つけなさいと、
すごいいいじゃんと思って、美容師、その時の美容師はすごい僕にとって輝いて見えて、すごい輝きたい仕事がしたかったので、まあ、自分磨きというのもありますし、すごい向いてるかもしれないという仕事。
何年通ったんですか。通ったというかその通信でしたっけ、美容学校。
高校3年間と通信は3年間と半年。
結構やったんですね。
そうですね、通信なので。
カットできるんですか。
カット一応国家試験持ってるので。
あそうなんだ。
一応できますけど、一応できますけど、うん、
ずっとやってなかったらそうはいかないんですか。
上手にできるかは分かんないです
まあでも美意識が高いでしょうね。
はい、いやいや分かんない。
お肌もツルツル、ね、ツルツルです。
もう乾燥してるだけですけど
なんでそれ言うのツルツルって言ったら乾燥してるだけですっておっしゃるんですけど、そう乾燥してるようには見えないですけど、
まあ、乾燥を頑張って保湿してますっていう感じですかね。
ということやっぱりなさるんですね。今男性も普通になさる俳優さんでなくてもね、はい、何どんな手順で。
手順ね、
はい、
僕は顔を洗うときは絶対に洗顔使わないんですよ。水
石鹸で洗い落とす的なことはしないんですね。
そうですね、絶対しなくて。
泡でとかっていうのはしないんです
ね。やらないですね。水で洗って、でなおかつ拭くときはティッシュを使う。
タオルじゃダメなんですか。
タオルじゃ嫌ですねティッシュを使う、
こう当てるように、こう、
そう当てるように
あらま
あ、優しくやって、その後に乳液じゃないわ、化粧水塗って、乳液を塗って、まあ、そこから手順は一緒だと思うんですけど、ティッシュですね絶対に顔拭くときは。
で、まあ、その反面といいますか、ゲームや漫画も大変お好きでいらして、
はい、好きです、
はい、ゲーム実況もたまにされて、
たまにされてますね、
されてますね、
されてますね、
ちょっと拝見したというか
すいません、ありがとうございます、恥ずかしい、
なんか素の感じでね。
そうですね、あれ以上に素を出せるか分からないですけど、あれが本当に全力の素ぐらいの
感じですか、はい、あれ本当にお家でやってらっしゃって。
そう本当にお家でやってますね。
あと何度かそのセリフを噛んでらっしゃいました。
あそうですねひどい、
まあ、ああいうでもそれがいいっていうか、う
本当は普通の実況者だったら、はいはい、あそこ噛んだところでやり直して編集してやるんですよ。多分だから噛まないようにスラスラ進めるんですけど、
えでも噛むのがいいじゃんと私は思ったんですよ。
綺麗じゃないものを出してますね。
なんかもう素の良さ、素がこれなんだっていう親近感みたいなものはファンの方すごく得られますよ ね、 すね、
漢字検索する部分とかも、
あそうそう、途中で素縁という漢字が読みませんでした、はい、いちいち、
ね、漢字苦手なんで、
いやいや
すいません、
これからですよ
頑張ります漢字の勉強も、
はい、そうですか、まあ、そういうこともやってらっしゃるのでね、
はい
はい、眼鏡をかけてる素顔が見られたり、はい、そういう漢字を調べる様子が見られたり、
うん、
その木津さんを知りたい方はぜひ、
はい、ぜひ、
はい
はい、
さあここで木津巧さんおすすめの音楽を聴かせていただこうと思うんですけれども、はいはい、
オフィシャルヒゲダンリズムさんの、はい、プリテンダー、
木津巧さんに選んでいただきましたオフィシャルヒゲダンリズムプリテンダーお聴きいただいているところです、はい、なんでこの曲を選んでいただいたんでしょうか。
もうなんかもうシンプルに声もすごいいいですし、なんだこの歌、
うん、
すごい切ないことを言ってるんですけど明るいんですよ、
うん、
すごいテンポとかは、だからその前向きにその一応進んでるっていうのは見えるし、そのプリテンダーの歌詞曲名もありますけど、うん、装ってるっていうのがなんか素敵すぎて、僕これ電車で多分疲れてた時なんですけど、うんうん、疲れてた時にすごいこれに聞き入ってたんですよ、うん、そしたらサングラス越しに電車で 泣いてたんですよね。泣きながら聞いてて、まあ、絶対疲れは溜まってたと思うんですけど、さすがに
いろいろ言ってますが、
さすがにあったと思うんですけど、うん、でもすごいなんか歌で泣かされるってすごいなと思って、うん、たった5分とかで泣けるってすごいいいなって、気持ちがすっきりしたのでそれだけで、うん、この曲はすごい好きです。
ピュアだわ。さあ、そんな木津匠さんの素顔が分かると一度ご覧になった方もさらに楽しめるのではないでしょうか。舞台里見八犬伝、ぜひ今月末から明治座で始まる東京凱旋公演にも足を運んでみてください。ゲストは俳優の木津匠さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、東京の中野、それから大阪での公演が終わって、来週から福岡、そして、木津さんの地元の愛知があって、はい、30日からは再び東京明治座にて凱旋公演が始まります。里見八犬伝です。
はい、
愛知ね、地元ですよ、ね、
地元です。
舞台初めて、初舞台ですから、
初舞台、
そうやって地元の人に生身でそうやって舞台に立ってる自分を見せるのは初のことですもんね、
はい、
ご家族やお友達も来てくださるんでしょうかね、たくさん。
そうですね、家族は来てくれると思うんですけど、うん、友達は分かんないです。地元にいないわけじゃないですけど、
はい、
まあ、みんな忙しいし、
いやー、そんな、ま
あ、来てくれたら嬉しいですけどね、やっぱり、
後半はもっとここを進化させたいっていうようなところはありますか。はい、
そうですね、うん、進化させたいところ、まあ、やっぱり今はその結構技術面よりもその気持ちが先に出ちゃって、そのやっぱりいつ喉を壊してしまうか分からないし、いつ体を壊してしまうか分からないので、その後周りに迷惑かけないようにってのもそうですけど、もうちょっとその先輩方の背中を追って技術面を磨いていって、まあ何よりも本当に体調崩さないように最後まで駆け抜けていけたらなと思いますね。はい、
なんか滑舌のこと気にしてらしたって。
滑舌、そうですね、
なんかこうやってお話してると全然悪い感じしないんですけど。
あ、本当ですか、
はい、
すごい嬉しいです。シンプルに。
なんか滑舌のためやってらっしゃるんですか。そのご自分で気になってらっしゃるっていうことで、
まあ、その、まあ、レッスン的なのでは、はい、ウイロウリ、
あ、拙者親方
と。そうですね、
はい、
あれをなんかやったりとか、うん、まあ、あとその舞台前に発声練習をしたりだとか、まあ、僕、まあ、これ風樹くんってやってることなんですけど、はい、僕と風樹くん結構出番が遅いんですよ、
うん、
里見八犬伝の、まあ、30-40 分ぐらいあるんですけど、まあ、楽屋にモニターがあって、そのモニターを2人で声結構張りながら実況しながら見るっていう。
実況好きだな。
さあ来ましたっつって。そうなんですよ、実況好きなんです。僕と風樹くんで2人で、その志乃が頑張ってる姿とか、はい、宗介のあの団体戦とか、はい、そういうのを実況しながら、わ、今日もいいねみたいなことを声に出して、わざわざ出す必要もないのに、うん、そういうことを出しながら発声で楽しくね、楽しくして、
自分の出番に、
そうですね、気持ちをどんどんどんどん上げていって、ふさわちを叱るっていう。いつも、
そうですね。さあ、まだまだ舞台里見八犬伝も楽しみなのですが、木津匠さんの今後もいろいろと楽しみです。
あ、はい、そうですね、僕2020年の木津匠のカレンダーが今発売中ですね、
はい、ここにご用意いただきました。ドーン、すごいですねこれ、この表紙
B2 サイズでしたっけ。
B2 サイズって言うんですかね、これどれぐらいあるんだろうな、縦長ポスターとかこういう感じですよね、
で
よくあるポスターのサイズですね、はい、でそこに顔がドーン、もう首から上しかないみたいな、
だ実物の顔よりもでかい顔が見えますね。
でかいです、だいぶでかいです、ね、
はい、
いやすごいですね、これをたまーっとお部屋に、
うん、
ね、
そうですね、ちょっと
順番に見てっていいですか。
あ、どうぞどうぞ。
2ヶ月分ずつなんですよね。
そうですね、
あら、1、2月はこんな感じよ、
こんな感じです、ね、
いいな、ラジオ的じゃないかもしれないけど、これがラジオ的なんですよ、
は
い、
これがラジオ的、
こう想像する楽しみがあるでしょ。
なるほど、まあ白タンクトップ
3、4、3、4月、これはもうなんか若葉が香りますよね、
う
ん、
若葉、そう、春のね、
春のね、感じがあったりとか、あら、5月6月はなんと浴衣でございます。
浴衣です、ね、
しかも4つシーンを切ってあるので、
はい、浴衣で寝転がるってのも結構新しいかもしれないですね。
そう、あんまりないかもしれないですね、裸けやすいですからね、
裸けやすい、ね、すごい裸けましたし、
裸けてませんけどね、写真自体は。
写真自体は、
あー、来た、
これですね、
7月8月、
一応
マッパじゃないです、マッパじゃない、
マッパじゃない、
マッパじゃないです、
マッパじゃないですけど、
上半身がね、
上半身ですね、
むき出しです、
はい、
鍛えてらっしゃいますね、
これ
なんていうの、この肩の、この丸い筋肉、
ここ
いいね、
何筋って言うんだろう、
何筋っていうの、肩の丸い筋肉、
でも
素敵。
わかんないけど、はい、わかんないですけど、今回はその腹筋よりも、はい、その胸筋とかその腕とかをその意識して筋トレはしましたね。
このために、
はい、まだまだこのカレンダーで写ってるのは未熟な筋肉だと思いますけども、はい、
そして9月10月になるとぐっと秋になりまして、
秋になって
白いセーターを着てらして、
唯一のメガネカットですかね。
秋な感じです。
秋。
そして11月12月があら、なんかこう
これですね、
はい、なんかスーツというか、
今まで結構親近感あったカットが多かった中で、うんうんうん、はい、唯一親近感ゼロなカットテーマ親近感からいきなり外れるじゃんって思うかもしれないですけど、
なんか年の瀬にこう突き放すみたいなそんなカレンダーも出ました、
はい、出ました、
はい。このカレンダーのイベントがあるだそうです、
はいはい、そうですね、まあ、ありがたいことに12月に追加でイベントをさせていただくことになりました、はい、東京でねやりますので、うん、まだ日にちは詳しくは出てないんですけど、ホームページの方で、はいはい、チェックしていただければ、
ね、いただければでございます、
はい、
ね、ぜひもう木津さんの見事な肉体美を舞台でも確認できますかね。
腕ぐらいですかね、見えるのは、
はい、
まだもうちょっと頑張ります。
肩まで、私の好きなこの肩の周り の、
はい、
の
上腕二頭筋の上ですよね、
はい、そこも確認できますよね、
はい、確認できます、
はい、もちろんお芝居の方も楽しんでいただきたいんですけど、
どっちかというと、
どっちかというとそっちですよね。
そうですね、お芝居はちゃんと見てほしい。
そっちメインで、うん、はい。じゃあ最後にリスナーの方にメッセージをお願いします。
そうですね。もうその里見八犬伝、その1回だけではなく、その2回とか見に来ている方もいっぱいいると思うんですけど、まあ、最低でも、まあ、何回見てほしいかという、まあ、八犬士8人いるので。最低でも8回は見に来てほしいなと。
あ、いいですね、
うん、思っております。
もう今回はこの方、ね、
はい、
この玉、この玉、
この玉、この玉の人
、はい、
この玉の人ということでありますので、
はい、そうですね、8回
8回見に来てほしい。あとトークショーもね、はい、挟まれますのでね、うん、トークショーも面白いと思うので、
はい、
ぜひその八犬士の仲のいいところを見に来てほしいなと思いますので、
はい、
楽しみにしていてください、
はい、では東京凱旋公演も楽しみにしております。ゲストは俳優の木津拓実さんでした。1週間ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
坂上美希のエンタメゴーゴー。江戸時代から語り継がれるスペクタクル時代劇の決定版里見八犬伝、200年の時を超え胸を打つ人間ドラマ、手に汗握る大立ち回りで舞台によみがえります。佐野勇斗を主演に迎え令和版としてキャストを一新。舞台里見八犬伝、出演は佐野勇斗、松田涼、木津拓実、神尾楓珠、塩野昭久、上田寛大、結城光成、在木拓磨ほか。11月30日から12月8日まで明治座にて東京凱旋公演が始まります。チケット料金は全席指定で8800円、現在発売中です。お問い合わせは明治座チケットセンター03-3666-6666、03-3666-6666まで。坂上美希のエンタメゴーゴー。この番組は日本テレビの提供でお送りしました。お相手は坂上美希でした。
坂上美希のエンタメゴーゴー。